ニュース、姿勢の動きをいち早くキャッチ。ご注意ください。市役所等々増築等への移転に伴い、12月17日から1月4日にかけて、事務室電話番号の変更があります。詳しくは8ページから9ページをご参照ください。ニュース1、総合計画審議会から答申書が提出されました。答申を尊重し、計画の策定を行います。10月4日、伊達市総合計画審議会、西田直子会長から須田市長に、伊達市第2次総合計画後期基本計画案の答申書が提出されました。同審議会は、前期基本計画との継続性、新たな行政課題を踏まえたまちづくりの観点から、後期基本計画案について慎重に審議し、妥当と答申しました。また、本計画の推進にあたっては、市民への丁寧な説明を尽くすことや、メリハリある行財政運営を進めることなど、9項目の留意事項が付されています。市では、今回の答申を尊重して、本計画の策定を行い、まちづくりを進めていきます。問い合わせ、総合政策課行政経営室、電話 575-1142。須田市長に答申書を手渡す西田さんの様子の写真が掲載されています。ニュース2、ヘルプマークを配布します。マークを見かけたら配慮をお願いします。対象、市内に住所を有する人で義足や人工関節を使用している人、内部障害、心臓、肝臓、呼吸器機能障害など体の内部の障害のこと。内部障害や難病の人、または妊娠初期の人など援助や配慮を必要としている人。配布場所、社会福祉課、各総合支所福祉担当。数に限りがあります。配布の際、障害者手帳や身分証明書などは不要です。対象者本人が配布の申し出や受け取りが困難な場合、本人の家族または支援者などによる代理が可能です。原則として郵送による配布は行いません。ヘルプマークとは、ヘルプマークは義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい人たちが、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなることを目的に作成されたマークです。ヘルプマークを見かけたら、電車やバスの中では席をお譲りください。駅や商業施設などでは声をかけるなどの配慮をお願いします。災害時には安全に避難するための支援をお願いします。問い合わせ、社会福祉課障害福祉係、電話 575-1274。ヘルプマークの写真が掲載されています。赤の地色に白のプラスマークとハートマークのデザインです。ニュース3、平成31年度、32年度の入札参加資格審査申請受付。申請期間は12月3日月曜日から25日火曜日。市が工事や製造の請負契約、測量や保守管理などの業務委託契約、および物品の買い入れなどの契約を締結する場合は、原則としてその相手方が入札参加資格者であることが条件となります。平成31年度、32年度において、市が発注する競争入札などへの参加を希望する方を対象に、入札参加資格審査申請を受け付けます。忘れずに手続きをしてください。対象項目1、建設工事2、測量設計等業務3、物品製造等業務4、管理委託業務資格の有効期間 平成31年4月1日から平成33年3月31日、2年間。申し込み方法、12月3日月曜日から25日火曜日の間に、必要書類を契約検査室に持参または郵送してください。受付は9時から17時まで、土曜、日曜、祝日を除く。郵送の場合は12月25日火曜日必着。詳しくは市ホームページの入札参加資格審査申請の手引きをご覧ください。ウェブ検索、伊達市入札参加資格申請。問い合わせ、契約検査室契約検査係、電話 573-9150。 ニュース4、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種はお済みですか？接種費用を一部助成します。1回に限り助成を受けて接種することができます。対象となる人で接種を希望する場合は、医療機関に予約し、早めに接種しましょう。対象、過去に一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを接種しておらず、次に該当する人。1、平成30年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人。2、接種日に60歳以上、65歳未満で、障害者手帳1級該当程度の心臓、腎臓、呼吸器の機能、免疫機能に障害がある人。1の人には4月末に通知と予診票を送付しています。ご不明な点は健康推進課にお問い合わせください。接種期限、平成31年3月31日日曜日まで。自己負担2400円。問い合わせ、健康推進課健康企画係。電話 575-1116。ニュース5、年末のゴミ直接搬入。早めの搬入をお願いします。12月29日土曜日、30日日曜日は、伊達地方衛生処理組合でゴミの直接搬入を受け付けます。搬入時に本人確認を行いますので、免許証などの身分証明書の提示をお願いします。受付時間、8時40分から11時30分、13時から16時、12月30日は15時まで。問い合わせ、伊達地方衛生処理組合、電話 582-2051。 ゴミの分別・減量化にご協力を。食材は食べきれる分だけ購入する。生ゴミは水をよく切って出す。空き瓶は無色、茶色、その他の色の3色に分別して出す。問い合わせ、生活環境課環境係、電話 575-1228。 ゴミの出し方や分別方法はハンドブックをご覧くださいのキャプションのもとに、ハンドブックの表紙の写真が掲載されています。ニュース6、家屋取り壊しの届け入れ、焼却資産の申告。下の表に該当の場合は、届け入れ、申告してください。家屋取り壊しの届け入れ。対象、平成30年中に所有する家屋の全部または一部を取り壊した場合。平成30年中に滅失、取り壊しの登記をした場合は、届け入れは不要。申告期間、12月28日金曜日まで。提出書類、家屋取り壊し届入書。提出先、税務課または各総合支所、郵送課。提出する書類は、先窓口のほか、市ホームページから入手できます。ウェブ検索、伊達市、家を取り壊したとき。焼却資産の申告。対象。 店舗や工場、事務所など市内で事業を行っている法人及び個人で、焼却資産、事業に使用している機械などをお持ちの場合、新しく事業を始めた場合や、10キロワット以上の太陽光発電設備を設置している人で、申告書が届いていない場合は、税務課資産税係にご連絡ください。申告期間、平成31年1月4日金曜日から1月31日木曜日。提出書類、焼却資産申告書、種類別明細書、個人番号、法人番号を必ず記入してください。届出先、税務課または各総合支所、郵送課、提出する書類は、先窓口のほか、市ホームページから入手できます。ウェブ検索、伊達市、焼却資産に対する課税。問い合わせ、税務課資産税係。電話 575-1235。 ニュース7、嘱託職員を募集します。申し込みは12月19日水曜日まで。任用期間、平成31年4月1日から平成32年3月31日。勤務場所、放課後児童クラブ11カ所のいずれか。申し込み方法、12月19日水曜日までに、所定の履歴書、市ホームページに掲載、を子ども育成課に持参または郵送してください。勤務時間などの詳細は、市ホームページをご覧ください。職種、職務の内容、採用人数、必要な資格、勤務条件を順に読みます。放課後児童クラブ補助員、長時間勤務。職務の内容、放課後、土曜日、及び長期休業期間などの小学生の保育業務。採用人数、15人程度。必要な資格、なし。ただし、有資格者、幼稚園教諭免許、保育士資格、放課後児童支援員などを優先。勤務条件、週5日勤務。時給929円。放課後児童クラブ補助員、短時間勤務。職務の内容、放課後、土曜日及び長期休業期間などの小学生の保育業務。採用人数5人程度。必要な資格なし。ただし有資格者、幼稚園教諭免許、保育士資格、放課後児童支援員などを優先。勤務条件、週4日勤務、月17日以内、時給929円。短時間勤務は社会保険の適用なし。ウェブ検索、伊達市人事採用。問い合わせ、子ども育成課施設運営係、電話577-3141。ニュース8、歴史文化資料館のイベント。内容、日時、場所、資料代、材料費、事前申し込みを順に読みます。内容、歴史文化講演会、南北町室町期の上巻と北畑氏。日時、12月8日土曜日、13時から17時。場所、柳川中央交流館。資料代、材料費、500円。事前申し込み、不要。クリスマスリース作り。12月1日土曜日、2日日曜日、9日日曜日、15日土曜日、16日日曜日。9時から12時、13時30分から16時。場所、保原歴史文化資料館。資料代、材料費、500円。事前申し込み、不要。眉クラフト、干支を作ろう。12月22日土曜日から26日水曜日。9時から12時、13時30分から16時。場所、保原歴史文化資料館。資料代、材料費、100円。 事前申し込み不要。しめ縄作り、23日日曜日、9時から12時。場所、保原歴史文化資料館。資料代、材料費、500円。事前申し込み用、先着20人。問い合わせ、保原歴史文化資料館。電話、575-1615。ニュース9。国民健康保険の脱退手続きを忘れずに。健康保険の二重加入にご注意ください。職場の健康保険に加入または家族の健康保険の不要になった場合は、国保の脱退手続きが必要です。手続きに必要なもの。国保保険証、職場の健康保険証、加入証明書。手続きをする人全員分が必要です。マイナンバーカードまたは通知カード。来庁者の本人確認書類、観光書発行のもの。1、顔写真付きの場合、運転免許証など1点。2、顔写真がない場合、保険証など2点。印鑑、認め印か。委任状と代理人の本人確認書類。別世帯の人が手続きする場合、届け出先、市民課、保原を除く各総合支所、国保年金課。ご注意ください。社会保険に加入した日以降に、国保の保険証を使用して病院を受診した場合、市から自己負担金額を除く医療費を請求する場合があります。また、脱退手続きをしないと国保税が課税されたままとなります。社会保険証が届いたら早めに手続きしてください。問い合わせ、国保年金課給付係、電話 575-1198。 ニュース10、後期高齢者医療制度の障害認定。後期高齢者医療制度への加入が可能です。65歳から74歳までの人で、一定の障害がある人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。なお、加入後でも75歳に達するまでは、申し出により後期高齢者医療制度から脱退することができます。後期高齢者医療保険制度に加入する場合は、現在加入している医療保険を脱退する必要があります。資格取得・喪失の日は申請日以降、かつ65歳の誕生日以降です。一定の障害がある人、身体障害者手帳1級から3級および4級の一部の人、国民年金法の障害年金1級2級の人、療育手帳の障害の程度が A の人、精神障害者保健福祉手帳1級2級の人、申請方法、障害者手帳、通帳、印鑑、現在加入している国民健康保険または社会保険の保険証、身分証明書、代理人の場合を持参し、国保年金課または各総合支所に申請してください。後期高齢者医療と他の医療保険の違い。1、医療費の負担割合。毎年8月に定期判定。国民健康保険または社会保険。65歳から69歳3割。70歳から74歳。現役並み所得者3割。市県民税の課税標準額が145万円を超える人など。一般2割。平成26年4月1日までに70歳以上になっている人は1割負担。後期高齢者医療制度。現役並み所得者3割。市県民税の課税標準額が145万円を超える人など、一般1割。2、保険料の負担。後期高齢者医療保険制度に加入した場合、 保険料は被保険者本人が納めるようになります。今まで社会保険の被扶養者だった人など、保険料の負担がなかった人に対しては軽減措置があります。問い合わせ、国保年金課付加係、電話 575-1198。